ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどなたでしょうか。
はい、今日は西宮県税事務所から、
はい、
州税第二課長の津高治さんに来ていただいています。
はい、
津高課長からは税収確保重点月間についてお話しいただきます。
はい、わかりました。津高さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。何度もお越しいただいてるんですよね、前の放送局から含めてもう慣れてらっしゃる。
まあなかなか慣れないですね
はい、まあ、今日もねいろいろと情報をお伝えいただくわけなんですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず県税事務所について教えていただこうと思ってるんですが、県税事務所ではどのようなお仕事をされていますか。
そうですね、県税事務所では名前の通り兵庫県の税金を取り扱っております。
うん、
国県市それぞれにいろいろな税金があるのですが、兵庫県県税には法人県民税、法人事業税、個人事業税、自動車税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、経由引取税などがあります。県税事務所ではこれら県税の税額などを決定し徴収することが主な仕事となっております。
はい、あの津高さんにいつもお越しいただいた時にこういう税があるんですよっていう話をしていただくんですが、いつもこう種類に驚かされるというか毎回聞いてるんだけど、あ、こんなにあるんだなっていうのをね思うわけなんですよ。じゃあ、あの津高さん、例えば税金を納期限までに納付しないとどうなるんですか。
そうですね、まず原則としてあの法律で定められた納期限の翌日から1ヶ月間は 2.4%、
うん、
その後は8.7% の、年間利率で延滞金がかかります。
はい、
また決められた納期限までに全額納付されない場合には督促状という書類をお送りした上で差し押さえに着手することになります。
はい、
この督促状には非常に厳しいことが書かれておりまして、
うんうん、
あの滞納処分を実施しますとかそういったことをあの記載されております。
うん、
非常に厳しい書類でございます。
うん、
で督促状はあのうっかり納め忘れた方々にあの気づいていただくために送付しておりますので、
うん、
督促状が届いた場合には至急 ご開封していただいて、
うん、
内容をご確認していただき早期にあの納めていただきますようにお願い申し上げます。
はい、まあ、何らかの理由でねちょっと納めることができなかったとか、まあ、おっしゃるように、うん、うっかり忘れてたっていうパターンも結構あると思うんですよね。うん、じゃあそのさらにその督促状がね届いても納付しなかったっていうことになったらその後どうなるんですか。
まあ、そうですね、あのそうなりますと我々 の, あ の,、うん、あのお仕事というか
州
税第二課のお仕事なんですけども、
そっかそっか、
あの督促状があの発送され、
はい、
その指定納期限が過ぎてもなお税金の納付がない方に対しては、
うん、
滞納処分を行うことになります。
うん、
まずは滞納している方の財産を調査します。
はい、
財産があるにもかかわらず納付の意思のない方に対しては差し押さえ可能な財産を発見次第差し押さえを行い滞納している税金を強制的に徴収していくことになります。
そうなんですか、なんか聞いてるだけでドキドキしてしまうんですけれどもじゃあ具体的に財産の調査ってどんなことされるんですか。
そうですね、あの差し押さえを行う前差し押さえの実施に先立し、
うん、
どういう財産があるかを調べておかないと、
うん、
あの滞納処分というのがあのできませんので、
はい、
まず差し押さえの対象となり得る財産の有無やその価値などをあの調査するために、
うん、
法律に基づき質問検査をしたり強制調査である捜索を行ったりすることができます。
うん、
質問検査とは、
うん、
滞納者の取引先や勤務先金融機関などに対して財産調査を実施することができる権限でこれは法律に基づき実施しますので本人の事前了解なしにあの行います。
うん、
捜索とは滞納者の住居や事業所に立ち入り 机の引き出しや戸棚を開けて差し押さえるべき財産があるかないかを調査します、
うん、
これはあの強制調査でありまして、うん、あの拒否することはできません。
なるほど、
まあ、これらは大変強力な調査権となっておりますので慎重にそして丁寧に業務に取り組むことを心がけております。
なるほどね。法律に基づき本人の事前了解なしに実施で強制調査であり拒否することはできませんね。まあ、確かに強力な調査権だなと思いながら聞かせてもらってたんですけれども、うん、あの先ほどその差し押さえのお話がありましたけども、じゃどんなものを差し押さえるんでしょうか。
そうですね、まあ、差し押さえは、
はい、
預金、給与、
うん、
あと お商売されてる方でしたら、うん、あの売掛金、
お、
まあ、あとそうですね、自動車とか不動産などの差し押さえ可能な財産に対して行います、
はい。
差し押さえを行った財産については預金とか給与のようなあの金銭債権を取り立て、
うん、
その他の場合は差し押さえた財産を売却して金銭に変えて滞納の税額へ充てることになります、
うんうん、
分かりやすい例で申し上げますと不動産、自動車、動産ですね、例えば時計とか、
うん、
ゴルフクラブとか、
うんうんうん、
は購買という手続きにより売却され、
うん、
金銭に変えた後県税の滞納分へ充てます。
へ
ー、西宮県税事務所でも過去に普通自動車、うん、トラック、
うん、
タンクローリー、土地、マンションなどを購買した実績がございます。
そうなんですね、なるほど。まあでもすごい例が分かりやすかったですね、不動産、自動車、そして動産など、まあ、時計などということもおっしゃってましたけれども、はい、まあ、購買という手続きにより売却されて金銭に変えた後に県税の滞納分に充てるという流れになっているんですね、はい、いやよく分かりました。ところで津高さん、今月は税収確保重点月間ということなんですが、それについて教えてください。
兵庫県では毎年12月を税収確保重点月間と定めて税金が未納になっている方に対して働きかけを集中的に実施しております、
はい、
例えば納付されていない方に文書を送付したり、うん、差し押さえを集中的に行ったりしております、うん、昨年度の納付率は、うん、西宮県税事務所管内で 98.1%、
うん、
滞納はわずかに 1.9% と多くの皆様にご納付いただきました、うん、
はい、
大多数の納税者の方々との公平性を意識し、
うん、
滞納されている方に対しては徹底した財産調査と速やかな財産の差し押さえを実施していきます。
はい、いや今お話をお伺いしてまして、その納付率 98.1% って、はい、正直思ってたより高いなって、うん、はい、思いましたね。え、まあ、でも滞納されている方が 1.9% おられるということですから、はい、確かにおっしゃるように公平性を欠きますのでね、はい、しっかりと納めていただきたいと思います。でもね、やっぱ一括で税金を納めることができない方もいらっしゃると思うんですよね、まあ、そのような場合はどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、まあ法定の期限までに一括納付が困難な状態になられた場合、
うん、
おそらくそういった方はおられると思いますので、そういった場合は分割による納税の相談も受け付けております、
はい、
一括納付による納税が困難な場合でも一番まずいのがそのままほっとく場合、ほっとかれると我々もその困ってるんだよというのが分からないので、
うん、
滞納処分の方に行ってしまいますので、
うん、
一括による納税が困難な場合でも、
うん、
そのままにせずに早い目に県税事務所にご連絡ください、
うん、はい、いや本当そうですよね、そのままっていうのが一番ダメということで、うん、やっぱりこうね生活する上で厳しい状況だという方も多いとは思うんですけど、いらっしゃるとは思うんですけれども、そのまま、まあ、無視せずにね、そのままになさらないようにということで、うん、一度ご相談ください、はい。まあ、分割納付などの対応が可能な場合もありますのでね、一括納付が難しいようであれば県税事務所の方に、おっしゃっていただいてご相談をよろしくお願いいたします、うん、ところでその県税はどこで納付することができるんですか。
兵庫県の指定金融機関などやコンビニエンスストア、うん、県税事務所の窓口でも納付できます。また令和5年の4月から納税の手段が拡充されまして、うん、地方税統一 QR コード、 EL QR というのがあるんですけども、うん、納付書にその印刷しているあの QR コードがございます、
うんうん、
こちらの方をあのスマートフォンの決済アプリやクレジットカードによる納税があのできるようになっております。あの地方税お支払いサイトというサイトがございまして、そちらの方からその QR コードを読ませて納税することもできますので、うん、あのこれでいきますと、うん、銀行やコンビニエンスストアへ行く手間が省けて、うん、自宅にいながらあの時間場所を問わず納税することができますので、ぜひともご利用あのください。
わ、うん、かりました。便利になりましたね。結局なんかその納付しに行かないといけない、コンビニとか銀行とか行かないといけないけど、なんかバタバタしてて忘れちゃったみたいなパターンもあるかと思いますのでね、はい、ぜひそういったもの便利なものもねお使いいただければと思います。では津高さん、最後に、ラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、県税をうっかり忘れておられましても滞納になってしまいます。
はい、
あの今一度ご確認いただきまして、まだ納められてない県税がございましたら、うん、早急に納付いただきますようお願い申し上げます。
はい、
県税は教育、福祉、産業振興など私たちの暮らしを支える大切な財源であり、その提供には多大な費用がかかります。税はこのような公共サービスの費用を賄うものですが、皆さんが互いに支え合い共により良い社会を作っていただくために、この費用を広く公平に分かち合うことが必要です。
うん、
税金ってなんとなく納めたくないなとか、あるいは後ろ向きなイメージがあるかと思いますが、どうぞ皆様公平公正な県税負担にご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ご協力をお願いいたします。まあ、今日もね、あの分かりやすく説明していただきまして勉強になりました。また次回もお待ちしてますね。
ありがとうございます。
はい、津高さんありがとうございました。では石田室長よろしくお願いします。
はい、今週は、天ヶ崎の森中央緑地と西宮の兜山森林公園2つの森のイベントをご紹介します。
はい、
まずあさって12月8日日曜日、天ヶ崎の森中央緑地にて森のクリスマスを開催します。
はい、
天ヶ崎の森中央緑地は改めてご案内するまでもないかもしれませんが、昔は製鉄会社の工場があった埋め立て地で、ここに種から苗木を育てて多様な生物が暮らす生物多様性の森を100年かけて作っています。
うん、
大きな芝生広場がありのんびり自然観察も楽しめ、行くたびに新しい出会いのあるおすすめスポットです。
はい、
この日はあったかグルメやクリスマスギフトにぴったりの作品作りのほか、小中学生のバンド演奏、ギター弾き語り、ジャズコンサート、クリスマスアウトレット市などクリスマス気分が味わえるコンテンツが盛りだくさんのイベントがあります。
はい、
ペットの同伴も OK です。家族みんなで楽しめる森のクリスマスは12月8日日曜日午前10時から午後3時まで入場無料です。
はい、
お問い合わせは天ヶ崎の森中央緑地パークセンターまでお願いします。
はい、
そしてもう一つは来週12月14日土曜日の兜山森林公園でのツリーインク体験です。
はい、
兜山森林公園は天ヶ崎市内からだと北西に見える兜山のふもとにある県立公園です。
うん、
町の中からすぐ行けるというアクセスの良さと、森林公園という名前の通り身近に自然の森を満喫できるおすすめスポットです。
はい、
この公園は様々な年代の人に様々な魅力がある公園ですが、今回は小学1年生以上を対象にした木登りを体験できるツリーイングの紹介です。
はい、
ラジオをお聞きの皆様は木登りってされたことはありますか？
うん、ある。田舎である。
私も子供の頃にやったことがあるんですけれども、うん、木に足をかけてどんどん上に登っていくと達成感がありますよね。
わかります、楽しいですよね。
はい、ツリーイングとはもともと樹木医が安全に木の上で作業をするための技術で、ロープを使った木登りなんです。
うん、
いつもは遠くにある木の上まで行くことができ、間近に見る木も魅力的です。木との一体感を感じたり風の音を感じたり 子供だけじゃなくて大人にもおすすめなんだそうです、
うん、
このツリーイング体験12月14日土曜日は午前10時半からと午後1時からの2回あります。
はい、
詳細は兜山森林公園のホームページをご覧の上お申し込みください。
はい、
なお兜山森林公園は駐車台数が少ないため、特に休日は満車になる場合があります。ぜひ公共交通機関の利用にご協力ください。
はい、
阪神西宮駅から阪神バスに乗車し、県立兜山森林公園前停車場で下車してください。 JR 西宮駅経由のバスも本数は少ないですがあります、
うん、
だんだん寒くなってきましたが、冬は空気が澄んで気持ちがいい季節ですよね、
うん、
この機会に森のイベントにお出かけいただいてはいかがでしょうか。
はい、森つながりで2つイベントご紹介いただきましたが、はい、まずは12月8日日曜日、あさってです。森のクリスマス、天ヶ崎の森中央緑地大芝生広場で行われます。午前10時から午後3時までとなっておりまして、ペット同伴 OK です。入場無料、ぜひ遊びに来てください。そしてもう一つが12月14日土曜日に兜山森林公園で開催されます木登り体験、ツリーイング体験。話聞いてるだけでも楽しそうだなって、ワクワクしちゃいますよね10時半からの分と1時からの分と2回行われるということですので、ぜひホームページなどでチェックしてみてください。ということでして、本日は西宮県税事務所から州税第二課長の蔦香さんに、そして県民躍動室からは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載。こちら阪神南県民センターです。このコーナーは天ヶ崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の天崎ホ